初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いします。
どうですか、正月太りました？
もちろん太りましたよ私ね、お餅大好きなんですよ。
あ、僕も結構好きですけど。
本当にお餅大好きで。
あー、いいっすね。
はい、ブクブクブクブクですよ
でも僕実は糖尿病なんですよ。
あ、塩田さん、そうなんですか？
糖尿病なんですよ。
はい、
だから、1ヶ月に1回病院行って、
はい、
で、
はい、
やってるんですけど、
はい、
それになってから お米とかもう食べる量はもう僕本当ぐんって減ったんですよ。そうなの。
あれだけ美味しいものを日頃食べているのに？
そう。だからダメなの。だからダメなの。だからお米はこうだから。
うん。
だからね、僕実は、朝と夕は、オートミールなの。
はい。
昼は、だからほら、外の外食になっちゃうから、
うん。
外で白米ご飯を食べるんだけど、
はい、
基本的に家で食べる場合は朝と夕はオートミール、ずっと、ずっとオートミール、マジで。
そうなんですね。
もうでもおかげさまで数値下がったし、
うん、
なんですかね、あれ知ってます？最近 YouTube で、
はい、
こうとトレーニングのビデオが知ってます？ 3
分。トレーニングビデオはいっぱいあるの知ってますよ。いろいろあるでしょ？
あれやってんですよ、僕。
はあ。
うん。
継続して続いてるんですか？
うん。いや、まあもちろん途中やんなかった時期もあるんだけど、
うん、うん。
メトロンブログってあるんですよ。
はい。
その人も体がまあすごいんだけど、そこにはなろうと思わないんだけど、
うん。
あの人のやるペースで、あの人のやる回数はできないんだけど、
うん、
もう3分間、もう鬼のようにお腹痛くなるぐらい腹筋とかね。
はい。
すごいんですよ、本当に。最初全然できないんですよ、その回数とか。そのうちでも何回かやってくると、
はい、
近い回数までいけるんですよ。あれはなかなか、皆さんもし、見る機会があるんだったらね、YouTube でメトロンブログとかね。
はい。
とか3分とかね、
はい、
いろんな何十種類のあれもあるので、もう皆さん見てるかもしれないけど、
うん、
ああいうのはやってますね。
塩田さん、お仕事忙しいじゃないですか。家で帰ってきてからやるんですか？
そうそうそう、家でやってる。
だから例えば3分なら3分とか。
だから3分しかないんだったらできちゃうじゃないですか。
まあ、3分だったらいいかもしれない。
そう。ジム行くんだったら、
うん、
だって、往復で交通時間かかって、交通費かけて、
うん、
で、向こうで30分くらい走ったりとかいろいろやってて、
うん、
で、やるんだったら、うち実は、ランニングマシン買ってるんですよ。
お
お。それをリビングに置いてるんですよ。
はい。
別にお母さん来ねえ。
大きなリビングだ。
そうするとご飯を食べてちょっとしたらそこで走れるんですよ、うん、歩いたりとか、はい、
うんうんうん、
でその横にヨガマットを引いてそれをやったり、
はい、
だけど僕みたいな年齢だと毎日やっちゃうと体壊れちゃうんですよ、
うん、はい、うんうん、
だから1日やったら1日休んだりとか、
うんうんうんうん、
今日は上半身やったから、
うん、
明日は下半身とかっていうふうに分けないと、
うん。
うん。ダメなの。
へぇー。
しかもね、結構ね、もう年が年だから、年が年ってあんまり言いたくないんだけど、疲れるね。残る。
そうですか。
あれ、なんですっげえ朝疲れてんだけどと思ったら、あ、昨日そういや、あれ何十回やったよね、とか思っちゃうもんね。残るようになっちゃう。うん。
そうなんだ。
お風呂入っても無理。
取れないですね。
疲れると無理だね。
はあ、でもおすすめなわけですね。
おすすめ。僕だって数値下がったもん。だって A1C っていう数字があるんですよ、糖尿
は
病。
い、うん。
A1C の数値が、8近かったんですよ。7の後半って結構やばいんですよ。
うん、うん、うん。
で、毎年受けている、健康診断で、糖尿の気がありますってずっと言われてたんだけど、
はい。
無視してたのね、
うん、うん。
5年ぐらい。そしたらもう、さすがにちょっと行ってみたら、もうやばいですよってなって、で、それから通うようになって、で、食生活変えて、オートミールで、運動するようになって、で、メトロンブログとか、あと、ランニングマシンとかやることによって、少しだから体も締まったし、今もう、A1C も6台なんで、
下がりましたね。
下がった。だから、それだと大丈夫なんだって。食べるもの、だから僕変わりましたよ。だって、それまで仕事行ってたら僕なんかほら、移動時間が多いから、コンビニの菓子パンが多かったんですよ。
ああ、すぐに食べられるしね。
安いし、すぐにお腹いっぱいになるしとか思って、
またここへなってます。
あれはダメだわ、マジで。ダメダメ。あれはダメ。またフリートーク長いって言われちゃいましたけどね。
ねえ、なんかなかなか本編に行かないなってなっちゃうので、そろそろ言っておきますかね。
ごめんなさいね、みんな。余計な話を聞きたくない話を聞かせて、本当に
い
ないと
や、
思ってますけど。
私もちょっと頑張ろうと思います。女性でも OK ですか？これ。このね、体鍛
ど
える。
れ？
先ほどのメトロンブログ。
女性もあるけど、女性のやつの専門のやつある。
あ、そうなんですね。
女性がやってる。女性用のやつもあるんで、これは、菅さんすごいなっちゃう、多分。半年後。
わか
や
り
ばい
ま
よ、
した。ちょっと見ておきたいと思いますので、本題行きましょうか。はい、今回は、どんなテーマで、お話ししていただけますか？
夏の末なので、そろそろ皆さん、退去される方、学生さんの方とかなんかいらっしゃるんで、退去するときに、注意しておいた方がいいんじゃないかなっていうのを、ちょっと2、3点挙げさせてもらおうかなと思ってます。よろしいですかね。まずは、粗大ゴミ。粗大ゴミって言っちゃいけないね。ベッドだとか、家具だとか、テーブルとか椅子とかね。で、どうしたらいいのってあるじゃないですか。使ってて。もし、早く連絡つけられるんだったら、僕はね、思うんだけど、今結構リサイクルショップさんって、引き取ってくんないんですよ、意外に。もう物が山ほどあるから。で、新しかったりとか、ブランドもんだったらありなんだけど、やっぱり大量で売ってるお店のやつだとか、中古だとか、なんかこうメーカーブランドがないやつなんかだと、多分おそらく、有料になるかもしれない。
こっちがお金を払うってことですよね。
一番いいのは、次使う人がいたら差し上げるパターンと、あとはジモティ。ジモティも結構使ってる人いるから、ただでいいやと思うんだったら、あれほら0円とかであげられるじゃないですか。お金かけられるんだったら、お金かけちゃうんだったら変だし、ほら、市とかね、そういうので持っててくれるのもあるけど、ジモティの場合ただだから、ある意味、マイナスがないじゃないですか。あれもありかもしんない。でも早くやらないと、もうそろそろみんなやり始めるから。
ああ、そうか。
ね。だからそういうのは結構ね、この時期ね、マンションのところで大きな粗大ゴミが並ぶんですよ。まあ、シールが貼ってあるものもあればシールはね、皆さんちゃんと買っといてくださいね。最寄りのね、役所に電話なりなんなりしてもらって、何が くらで、何がいくらでって、コンビニで全部売ってますから。
はい。
で、あとは、その燃えるゴミと燃えないゴミ。
うん。
結構ごっちゃにしちゃって、こう、ゴミ箱に捨てるとなると、今度、不動産によっては、それ、振り分けなきゃいけない、手間代取られるとこもあるんで。
はい。うん。
請求される可能性もありますから、なるべく、ちゃんと燃えるゴミ、燃えないゴミを分けて、袋も分けて、一回やればそんな大したことないんで、
はい。
出してもらって。
うん。
で、あとね、電気とガスと水道は、基本的に電話はほとんどかからなくなります。みんなかけるから。
あ、集中しちゃってってことです
だ
か。
って、かから
う
ない。ずっとなりっぱなしで。
ん。うん。
だから、ネット関係が使えるんだったら、もう皆さん、まあ多分皆さん使えると思うんだけど、関係でもう先にやっちゃった方がいい。どこで引っ越しますんで、とかっていうのが手配できるんだったら、もうどんどんやっちゃった方がいい。基本的にもう、電気なんか本当につながんない。
そんなにですか？
つながんない、つながんない。全然つながんない。本当つながんない。
へえ。
工事で電気つなげなきゃとかって思って、もう本当にいつも苦労するケースが実はこの春なんですよ。みんなかけるから。
事前にかけて、いついつまで使いたいとかって言えばいいってことですよね。
もう電気ますんでとかって言っときゃいいの、ね、で、ネットかなんかも確かまで使いますが、確か予約できるはずなんで、そういうのはちょっとやった方がいいかな。粗大ごみとインフラ関係は早めのうちにした方がいいかなと思います。粗大ごみなんかも基本的に毎日なんか下げてくんないんで、月1とか月2ぐらいですから。
そうですよね。
だから、もし、例えばそうね、今1月だから、2月に引っ越すなんて言うんだったら、もう今からもう連絡しないと。間に合わなくなっちゃう。で、不動産によっては、もう予約はしてるし、日にちも決まってるし、シールも貼ってあるんだけど、実際はあるので、これの処分代として先にもらいますっていうところもあるからね。で、確かに回収したら返しますみたいな。まあ、逆に言うと、それだけ置いてっちゃう人が多いんですよ。マナーの悪い人も多いし、引っ越せば関係ないでしょとか思ってる人も多いし、物が書いてない。だから物が書いてないからわからないと思ってるのは自分だけで、退去するっていうのは何々さんですよねっていうのは不動産みんな知ってるから。だからそういう意味で言うと、ちゃんとシールは貼って、きちっとやっといた方がいいかなと思うね。
そうですね。なんか、切羽詰まってから動く人は多そ
いる。だからもうそうなっちゃうと辛いでしょ。だからうちなんかで、退去立ち会いしてあげて、まあ、こんななんかもう、お布団1セットそのまま押し入れの下のとこに忘れてっちゃったのね。だから、でも、粗大ゴミ、ほら、だってもう回収終わっちゃってるから、しょうがないから、その人の話をして、じゃあもう敷金の中でもう処分しちゃうから、あれしましょうってなった。それでも高いからね、だって。産業廃棄物って今高いから、一立米で1万2000円ぐらいで中間処理業者だから、そこまで運ぶ手間とか考えちゃうと、ほんと何万円になっちゃうんだよ。
そんなにするんですか？
名前はしないけど、でも1万いくらとか、だって業者さんここまで来なきゃいけないわけで、車に乗せなきゃいけなくて、中間処理業者まで持ってかなきゃいけないわけでしょ？人が。
確かにそうですね。
それ考えたら1人区って考え、半人区で1万2000円だから、1万2000円と1万2000円だったら2万4000円くらいだよね。だからそういうこと考えちゃうと、市のやつだと多分、何百円とか数千円でしょ？
そうです。
まあ、積み重なって1000円とか2000円でしょ？だから、もったいないからね、本当に。まあ、お金ある人は別にいいかもしれないけど、この辺は注意した方がいいかな。あとね、調味料とかね、るのはいいんだけど、中身入ってるケース多いから、皆さん注意してね。
調味料はね。 微妙に残ってますもんね。
皆さん、新しいとこで使ってくれればいいんだけどね。どうせ使うもんだからさ、ね、今まで使った。だそういう。で、あとね、忘れやすい。そうそう、これと言えばいいな。あのね、忘れやすいのがね、キッチンの上の釣り戸の中とかね。あとね、包丁。扉のね、内側だからね、中見るんだけど、扉見てない人多いんだよね。本当多い。あとね、なぜか多い、トイレの掃除器具。わざとかっていう感じに多いね。
なんだろう、私は、なんかこう、トイレの掃除器具って、持っていくのめんどくさいって思っちゃうかも。
あ、だからかな。大概、結構多いのはね、トイレの掃除器具、ブラシとかついてるじゃないですか。
だって
あれ？
新しいところに行ったら新しいものを買ってそれ使いたいも
だったら捨ててください、ちゃんと。置きっぱダメでしょ、みたいな。それも、で、ほら、こっちもさ、なんていうの、ね、心情としては、じゃあいくらよって言いづらいじゃん、だってちっちゃいから。
まあ
だって
そうですけど。
それ捨てんのに1000円って、それが妥当な金額なのってよくわかんないじゃないですか、なんか。だから、それはどうなのかなとか思って思っちゃうんだけど、意外とそういう人、あとね、お風呂のね、タオルとかね、体洗うタオルとかね。
だ
あと、
からそれもあれですよ、新しいとこでは新しい新品のタオルで綺麗に拭きたいんじゃないですか。
ベランダにね、枯れた、植物とかね。
うちにも一個あってどうしようかと思ってるんですけど。
ね、皆さんね、植物買うのはいいんだけど、蜂の処分だけはちゃんとしてほしいですね。植木鉢のね。そう、だからそのため、それもよく考えてねって、土の処分とね、植木鉢の処分ねって。やっぱそこをマストだから、出るときはね、必ず。
そうですよね。
その辺のところは、ちょっと、皆さん注意してって感じしますね。注意して、というかちゃんと処分しといてみたいな。で、処分できないんだったら買っちゃダメみたいな。いいもんだしね、あれだって。
だから処分のことまで考えて買ってないんだと思いますよ。なんかこれ素敵だなって思って買う。
基本的には勢いですよね。私
で、実際も枯れちゃったら、ちょっとどうしようって思ってるけど、そのままみたいな。
そうなんだよね。うちの奥さんもそうなんだけどね。
私もそうなんで、よくわかります。
家庭菜園でね、トマト。この土どこ捨てんの？みたいな。なんかでかいやつあるじゃないですか。
あります。
やつみたいな。どうすんの？とか思っちゃうもんね。
困り
勘
ま
弁
すよ。
してよとか思っちゃうもん。そう、だから皆さん、賃貸なんて、なるべく家庭菜園は少なめに。
ちょっと、
心のね、リラックスはとても大切ですから、まあ音楽とかそういうのでやってもらって、まあちゃんとね、処分できる方はどんどんやってもらって構わないんだけど、ない方はなるべく無駄遣いになっちゃうんで、捨てるのもお金かかりますから。
そうですね。
嫌な時代ですよ、本当にお金ばっかり使って。
ねえ。いやー、その辺も考えた上で。
そうですね。まあ、今回はちょっと住まいのところの、そのインフラ関係と粗大ごみになるようなところの部分の注意点でいいかなって感じですね。そうですね。
ぜひこの件に気をつけながら生活していただきたいと思い
はい。
ます。
退去するときにトラブらないように。
退去の時がね、
ね。
一番問題になりますので
そうそうそう。
ね。
知らなかったって、もちろん知らない。だって人ってそんなに引っ越すもんじゃないから、初めても多いんで、だからこのチャンネルもそういうので作ったっていういきさつもあるから、今大体ほら、ああ、そうなんだとかって思うじゃないですか。でも、ね、粗大ゴミだって、 市でやってくれりゃもう変な話、何百円、千円ぐらいの話が、業者に行った瞬間に10倍高くなりますから。
うん。
10倍以上高くなるんで。
ええ。
もうそこはね、もったいないからね。だから、はい、皆さん注意して、注意してというか、これ聞いて、うん、安く、生活してもらえればなと。
はい。
ぜひ、こんな感じで。
はい、わかりました。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。塩田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。
はい。